はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日はですね、まあ、ちょっといつもとは違う感じのお話なんですけど、はい、まあ、お願いというか、
お願い、
皆さんに対してのね、
うんうん、
なんですけど、なんか質問を最近とてもよくいただくんですね。
ありがたいですね、
う
ん、
ありがとうございます、
うん、
例えば何とかっていう言葉の意味を教えてくださいっていうのが、まあ、結構あるし、
うん、
あとは、まあ、一番多いのは何とかっていう言葉と何とかっていう言葉が似てるんだけど、その違いを教えてくださいっていうのは多いじゃないですか。
そうだね。
そう、そのシリーズがすごいたくさんいただくんですけど、
うん、
その例えば何とかと何とかの違いっていう話が4つとかになるとかなり答えるのが難しい。
確かに、ね、
例えば何とかと何とかと何とかと何とかの違いを教えてくださいっていう4つとか、まあ、3つも結構大変なんだけど、
うん、
になると結構聞いててもよく分かんなくなると思うんですよね。
確かにね。
そう、だからできれば2つとかがやっぱいいかな。
まあね、
2つの違いとかの方が分かりやすくて、
うん、
まあ、頑張って3つかなと思うんですよね。
そうね、うん、なんか違いがね、うん、知りたいっていうのはとてもよく分かるので、うん、ね、
あんまり深掘りができなくなっちゃうんだよね。4つだとなんか、ね、なんていうの、それぞれの意味をちょっとお伝えして終わりぐらいになっちゃうんで、
確かに
2つだとその違いのところにもっとこう深くいけるというか、
確かに
のがあるんで、
うん、
まあ、そういう感じの質問だともっとこう意味があるというか、
うん、
深いお答えができるんじゃないかなと思います。
なるほどね。
ということでご協力お願いします。
ありがとうございます。
うん、まあ、ちょっとその話に関連してくるんだけど、
はい、
最近僕もまあ、例えばスペイン語とか、
うん、
英語とかを、まあ、ちょっと頑張ってまたやってるんですけど、
うん
うん、でまあ、英語に関しては、
はい、
まあ、普通にまあ喋ることはできるので、
うん、
難しい言葉とか使ったことのない表現っていうのを使うような感じに最近は挑戦してるんですね。
あ、素晴らしいですね、
うん
うん、
でやっぱり日本語もそうなんですけど、
うん、
こう同じ言葉を同じ意味のね、
うん、
こう違う言い方でこう言うってあるじゃないですか、
はい、
例えばその相手によって使い分けるとか、
うん、
こうタイミングによって状況によって使い分けるってあるじゃないですか、
はいはい、
でその、まあ、相手が例えばすごく偉い人とかねだったり、まあ、友達だったりとかでこう喋り方とかも変わってくるんですけど、
うん、
まあ、そこをちょっと今英語では挑戦していこうと思っていて、
お、
うん、まあ、その方がこう面白いじゃないですか。
確かにね、うん、まあ、もう一通り喋れるその上っていうかさ、
うんうん、
そこまで行くともう楽しみになってくるよね。
そうだね、うん、新しいこうこういう時にこういう言い方もできるよっていうそういう武器じゃないけど、
うんうん、
そういう引き出しを増やして、まあ、引き出して言いますね日本語だと。
あ、言うね。
そう、今みたいな時に引き出しを増やしていくみたいな言い方をするんですけど、
うん
うん、そう、英語の引き出しを増やしていきたいなと思っていてやってるんですけど、
うん、はい、
そんな時にこれほとんど一緒じゃないかっていう言葉が出てくる時ってあるんですね。
あ、なるほどね、
まあ、辞書で引いたらほぼ一緒、
はい、
でもじゃあどういうふうに使い分けるのっていう風になった時に、
うん、
それ例えばこうネットで調べたりとか辞書で調べてもあんまりよく分かんないんですよ。
あ、なるほどね。
その実際例えばそのネイティブの方がどういう風な感覚の頭の中でどういう風に喋ってるのかっていうのって結構分かんないんですよ。
確かにね、う
ん、例えば映画とかドラマとかでそのフレーズが出てきたらその流れがあるし顔の表情とかあるじゃないですか、
うんうん、
だからあ、そういう意味なんだって思うんだけど、
はいはい、
本とか読んでても意外と分かんないんですよね。
あ、分からないね、
うん
うん、
で特に辞書とかでいきなり出てきた言葉はその雰囲気が全然分からないから、うん、この言葉とこの言葉すごい似てるんだけど違いがその本当にねネイティブの人の感覚からしてどんな感覚で使ってるんですかって聞きたいなって思った
ね、
うん、
皆さんもそうなんでしょうね。
そうだからそういう質問が多くなるんだって思ったし、
う
ん、
そうそうそう、
実はめちゃくちゃ意味のあることやってるんじゃないかなって思った。
確かにね。
そうそう、
感覚、
自分たちがね、
感覚っていうのって伝えにくいので、
うん、
こういうふうに雑談じゃないですけど、
うん、
こんな風だよねみたいな話、
うん、
聞きたい人いますよね、
うん、
きっとね。
実際どうですっていうね。
そうそうそう、
そう、あとはその、うん、実際は全然使わないよっていうこととか。
確かに、
その本当の最近の人たちはそういう使い方で使ってないよとかね、
うんうん、
いうのってとっても大事だなと思いまして、
うん、
うん、でまあその僕らが役に立つことをやってるっていうことは言いたいわけじゃないんですけど、
はい、
あのいやその意味あるなと思ったし、
うんうん
うん、なんかその中でさらに僕が思ったのは、
はい、
そのやっぱり辞書に載ってる意味とか正解が聞きたいわけじゃないんだなって思ったんですよ、
うん
うん、
そうね、
そう本当に文法的に正しくてあのテストで丸になる答えじゃなくて実際に生活してるその、まあ、例えば日本人としてとかね、まあ、例えば英語だったらアメリカ人とかイギリス人としてとかさのこういう感覚、まあ、それは世代によっても違うと思うよ、
うんうんうん、
20代の人と、まあ、60代70代の人はちょっと違うと思うんだけど、
うんうんうん、
同じ言葉でもね、
はいはい、
まあ、前に言ったこうえぐいとかさ、
うん、
そういう言葉とかって違うと思うんだけど、
うんうん、
そういう感覚を知れるっていうのは大事だなと思いまして。
確かにね。
そうで、まあ、皆さんの質問に対しても、まあ、そういう感覚で答えていければなっていうふうにより思ってきたっていう。
確かにね、
う
ん、
伝わればね。今まではそう正解を言いたかったの。
なるほど。
そうだけどもっとこうネイティブ感覚みたいなものを伝えていければなというふうに最近は思ってます。
確かにね、ご質問ねくださる段階でもう意味はきっと調べてらっしゃると思うので、
それはそうだよね。
その、ね、上でなんで違うのみたいなところだと思うので、
うんうん、
この感覚がちょっとでも伝わって使いやすくなったらいいですよね。
そうね、
うん、
そうなんですよ。いやだけど僕も逆に、
うん、
それの英語版のこういうポッドキャストとかあったら教えてほしい。
確かにね。
それを聞きたい。毎日コメントすると思う。
確かに、
うん、まあ、あるんだろうけどね。そういう英語なんて日本語よりももっとたくさんこういう、ね、チャンネルがありそうですから。
はい、
うん、いやなんかそれがとても嬉しいなということで、
うん
うん、思いましたね。
本当ですね、
まあ、なんでそういう話になったかっていうと、
うん、
あのまあこの Easy Japanese Podcast を聞いていただいているお客さんというかリスナーさんの中から、
はい、
まあ、日本語系のポッドキャストいろんなのを聞いてきたんだけど、
うん、
なんか最終的にここが一番落ち着きますみたいなコメントをもらって、
で
その理由がいっぱい書いていただいてたんですけど、
はい、
まあ、今言ったような感じの内容だったんですね。
ああ、ありがたいですね、
うん、はい、なので、まあ、あ、なるほどねっていう、まあ、僕らからしたら毎日こう雑談じゃないけど軽い感じで喋ってますけど、それが役に立つ人もいるんだなっていう、そういう感想を持ちました。
なるほど、うん、嬉しいですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ今日はそれだけのお話なんですけど、
はい、
まあ、そういう回もたまにはあってもいいんじゃないかなと思って。
そうですね、
うん、
思いとかね伝えていきたいですね。
はい、はい、ということで今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回以降もよろしくお願いします。ではでは。